元気を出しなさい。元気を出しなさい。愛する子よ、元気を出しなさい。恐れることは何もありません。安心しなさい。私があなたを共にいると主は仰います。十字架によって贖われ、十字架によって救い出された愛する子よ、私はあなたに祝福と恵みを用意していると主は仰います。私の祝福はあなたの思いを超え、私の恵みは尽きることがないと主は仰います。愛する子よ、あなたはもっと大胆に私に求め、私から受け、そして私から飲みなさいと主は仰います。愛する子よ、あなたがすべてのことを感謝して、霊と誠をもって私を礼拝するとき、私はあなたのうちに喜びを返そう。あなたの目の前の状況はどうであれ、私はあなたを祝福するために召し出し、十字架によってあなたを贖い出し、すべての敵の攻撃に勝利を与えたと主は仰います。それこよ、あなたの目に見える状況はどうであれ、何度も何度も私が語った通り、感謝と喜びをもって私を褒めたたえなさい。私は何一つ変わっていず、私の真実は変わっていないからです。あなたは霊と誠を持って私を礼拝するとき、あなたのうちに私が与える喜びが増え広がり増し加わってきます。その喜びは悲しみを喜びに変え、その喜びは話題を祝福に変え、呪いを祝福に変えていくと主は仰います。あなたが賛美と喜びを持って礼拝を捧げていくとき、私はあなたの前にあるすべての悲しみを、苦しみを、痛みを、呪いを、話題を、聖霊の喜びによって飲み尽くし、焼き尽くし、祝福に変え、命の喜びに変えていこうと主は仰います。あなたから祝福は流れていき、あなたから喜びは溢れていくようになると主は仰います。
私はあなたが小さな十字架を担ってきたことを知っていると主は言われます。あなたが救われた日から今日に至るまで、あなたが担い続けてきたこの十字架を知っていると主は言われます。しかし覚えなさい、確かにこの季節が移り変わっていくように、この十字架の時はいつまでもいつまでも続きはしません。確かにこれは復活の喜びへと変わっていくと主は言われます。それや私と共にこの十字架を追いなさい。私と共に死んだならば私と共に生きるようになる。この御言葉に固く立ちなさい。私につながりなさい。あなたは私にしっかりとつながるときに、私の十字架とともにこの復活の喜びに預かるものと変わると主は言われます。
あなたはこうして礼拝に集い、神様を礼拝し、心から主を賛美しているとき、あなたは見えない世界において神の手が働いていることを後の日に知るでしょう。私は歴史を導き、そしてすべてのものを無から有を作り出した神であることを覚えなさい。あなたが礼拝を捧げているとき、あなたの追いもできない、あなたの届かない世界に、私は愛と憐みの手を伸ばし、確かに私は無から有を作り出し、あらゆる事柄に関して祭殿と祝福を流していると主は仰います。あなた方が礼拝するとき、私は私の手を伸ばしていこう。私は私の愛の手を、恵みの手を、祝福の手を伸ばしていくと主は仰います。あなた方は霊と誠を持って礼拝をしなさい。私はこれから礼拝を豊かに開き、喜びを豊かに注いでいこう。この神の使命の朝日教会の中に、礼拝における命の喜びが、祝福が、これから再び豊かに注がれ増し加わっていくのを、あなた方は見始めていきます。そして喜びが人々の中に流れていき、注がれていくのを見ていくようになると主は仰います。喜びと命が溢れる礼拝を、私はあなたから、ここから始めていくと主は仰います。
栄光はあなたのもの、栄光はあなたのもの、主よ栄光はただあなたのもの、あなただけが栄光受けられる方、主よあなただけをあがめます。あなただけが
愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。また特別賛美を心から感謝いたします。また生産と最後の時を心からありがとうございます。神様、予言の言葉を感謝いたします。さらに御言葉に私たちは聞こうとしております。どうぞ聖霊ご自身がお一人一人に御言葉を持って豊かに語り、励まし、慰めを与え、また立て上げを与えくださって、主が豊かに過ごうとされた祝福のすべてを私たちは今日も受け取ることができるように、力強い御手を持って導いてください。語るものくまま広くなります。ちょうど語ってください。聖霊御者ご自由に様働いてくださり、あなたの御心の御業をなさってください。主に期待いたします。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様に感謝していただきます。ハレルヤ。どうぞお座りください。イエス様のお褒めたたえます。同じ状態の十字架にかり三日目で主に期待しないことにいきたいと思います。先週もなんか落ちたような気がするんですけど、そろそろ、街道は変わらないといけないという語りかけのような気もしますけれども、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。聖書に行く前に、先週の日曜日、午後、新安幼稚園で癒しの奇跡の集会というのを初めて踏み出しました。で、まあ、今回は外にあんまり宣伝しない、とにかく1回目、うちはでもいいからとにかくやってみようということで始めたんですけれども、そしたら何人かの方に証しをしていただいたんですが、証しがすごくですね、もう知ってる証しだったんですけど、なんかすごく触れられまして、私その後実際癒しの祈りの時間を持ったんですね。そうしましたら、ですね、うちの父がなんかすごく大丈夫なかったんですけど元気になりまして、まあ、みんなの前でなんかこう腕を振ったり歩いたりしてですね元気になったんですね。ある方が祈ってくださった。そしてあとはとしやくんがですね、としやくんじゃない、勝正くんの方がこの前の前の火曜日にバイクで転びまして、デッタンセって言われてて、そして、日曜日はだいぶ回復したんでやってたんですけど、やっぱり体痛かったんですよ、まだね、かなりね。それで、最初ヒカル君ととしやくんが彼に手を置いて乗ったんですけど、ちょっといろんなとこがあってヒカル君の方が、まあ、うちの父の方に行くって言ったんですね。で、としやくんが風間さんが祈ることになったんですね。で、言ってましたね、その瞬間不信仰の霊が働いたとか言ってね、言ってましたけども、ところがその後真剣に祈られたわけですね。そしたらですね、風間さんが元気になったんですね。それは、はっきり本当に火曜日事故して病院にかかってね、救急車で運ばれたんです。で、絶対安静ってしばらく言われてて、まあ、共感したら祈りに行ったりして、ね、電話で乗ったり実際行って乗ったりしたんですけども、日曜日はだいぶ回復したんですけども、やっぱりかなりいつかったんですよ。で、あれだったんですけど、本当に元気になれたんですね。それはこの1週間の姿を見れば分かります。本当に回復したんだなってこと、一時治ったんじゃなくて、本当にこの1週間の姿を見てて、本当に癒されたんですね。本当に神様に感謝したいというふうに思います。で、主に感謝をしたいというふうに思いますね。で、小さなことだと思うかもしれませんけれども、とにかく踏み出してみてね、実際にいくつかの癒しは、まだ小さな癒しですよ。でも本にとって大きいですからね。動けないってのはきついから。よかったなと思います。それと、あとね、いつもこう、ジェシーの言葉を用いているんですけれども、かなりこう、信仰で踏み出しているところがあるんですが、ちょうどね、3秒したらすごい3秒の霊が臨みまして、なんかこう、非常に深く臨んだんです。それで、そしてこう、ジェシーの言葉が来ましてですね、はっきり腰ってきたんですよね。はっきり腰ってきたんで、腰のことを言ったんですね。そしてその後何人かにもジェシーの言葉をやってもらってましたので、最後に確認をしたんです。ね、実際何か起こった人って。だからある人が腰が良くなったって話をされたんですね。で、私それを言ったんですけどね、恥ずかしいですね、不信仰ですね。誰が言ったジェシーの言葉ですかとか言って一生懸命聞いたら、私のことだったんですね。でも私としてはすごく嬉しかったんですね。はっきりなんとなく言ったんだけど、はっきりね、来たんですよね。そしたら本当に癒しが起こってて、わざわざその後その人が、本当にね、自分も忘れてたけど、本当にそこ問題があったんだけど、良くなったってことを言いに来てくださって、それとはすごい大きな、なんていうかね、励ましっていうか、本当に主が踏み出したら働き始めたぞっていうことを思います。で、前から言われたんですね。まず賛美が出ていくと。で、賛美の後にカリスマが開かれてくるっていうのは、もうずっと以前から言われてた。 で、今、賛美がぐーっと来て、7週目が出てブレイクすると言われてますけれども、実際、こう7週目来て、こういろいろ旗がぐっと広がってきています。で、こっからいよいよカリスマ、実際的に知りしてほしいよと思う宣教というのがね、始まっていくと思います。先週も話したかもしれませんが、韓国でも中国でも、リバイブのポイントになったのは、癒しと知るしですね、知りしてほしいなんですね。で、これはね、前もって賛美が混ぜていって、その後開くってやったの。その通りに今、始まってこようとしてますので、主にね、誰かじゃなくて主に期待しててください。そして、私たち一人一人を通して、ね、神様が働かれてますので、本当に神様に期待してほしいというふうに、思います。あとですね、今日午後から海の星幼稚園で、チャリティーコンサートをいたしますけれども、で7回通路に示されてるんですね。で、今日5回目。ね。で、思い出してください。去年はね、7回ね、浦上のことを中心にしたコンサートをするようになったんです。で、やったんですね、7回ね。でね、そしたらですね、7回やった後に、浦上天章が開いた。それでそのままコンサートがあって、人教聖火が開いたんですね。はっきりそうだったんですね。で、7回まではそんなにバーッと華やかで分かったけど、言われた通り従った後に神の技が開いたんですね。で、今回も、もうすでに今までいろいろ起こってますけれども、まだそんなに派手に開いてるわけじゃないんですけれども、すでに主が技をしてますしね、7回全うした後に神が何をされるか、楽しみにしておいてほしいと思います。これなんかね、ちょっと今までとは違うはっきり、身がつこうとしております。それをね、どうぞ覚えてください。2週間前に礼拝に来られた方いらっしゃいません。あの方も婦人会に毎週来ておられまして、それで、やっぱり日曜日は家族の関係あってなかなか来れないんだけど、月曜日には礼拝に来たいっていうね。で、毎週婦人会に来てるんですけど、こうやって。だから、礼拝に人が繋がり始めようとしてますね。新しい方々。あ、面白いですね。だからやっぱりね、ちょっと新しいことが起こってきてるってことをね、どうぞ皆さん覚えててほしいというふうに思います。で、今晩今日の午後もですね、主に期待していただきたいと思います。で、今回は、チャリティーバターが始まりました。で、すでに、あっちこっちから言ってきて、名前を出しませんが、そこにある、ちゃんぽんのなんか、売ってるとこかな、有名なお店がそこにあるんだけど、またあるところに。ちゃんぽんだよね。違ったっけ？そうだよね。そうだよね。そこの人から電話が入ってですね、もうちゃんとね、服とかいろいろ全部用意したから、取りに来てほしいって。それで、ちょっと、いつでもいい、店が開いてる時間だったら、いつでもいいから取りに来てくれって言って、教会の人取りに行ってもらったんですけれども、すごく好意的で、いい感じだったということですね。だから、いろんなところから、そのチャリティーバザーのためにいろいろなものが来ていますし、今日もきっと来られると思いますので、楽しみにしてほしいというふうに思います。もう一つだけね、これで聖書に入りますから、もう一つね、ラジオが、聞いてくださってるからどれくらいいるかって、手挙げてくださいのは怖いから来ませんが、ね、ありがとう。聞いてるんですかね。午後11時からですね。あ、ちょっと中学1年生がね、ちょっと遅すぎるからだけど、ね、午後11時から今やってるんです。水曜日の午後11時から。その前の1時間が今空いてるんです。前は あったんだけど。で、ただ音楽が流れてるだけとか、時々向こうの人が流し忘れて、1時間沈黙の後に来たりなかったです。でね、さ、まずいなと思ってですね、でね、聞いたらですね、空いてるってことだったの。それで、11時ってのはね、都会ですと午後11時ってのはすごくいいんですけど、長崎のは、まあ、どちらかというと田舎に得すると思うんですよね。で、午後11時になるとちょっと遅すぎるから、午後10時に帰ろうかって考えたんですね。で、祈ってたんです。そしたらね、示されたけどね、2時間番組すればいいって。10時から12時まで。でも2時間番組になると、今1時間番組でですね、ゴスペルの風っていう方は、一般番組なんで、30分で5000円なんです。月4回でね。すごい安いでしょ。ね。ところが、1時間あっても1万円で済むんです。ところが、キリスト教の番組なので宗教が絡むので、1時間3万円するんですね。まあ、それでも安いですよ。月4回やっても5回やっても3万円だから。だけど、やっぱり2時間あったら6万円ってのは高いですよね。それで連絡したんですね。月6万円はちょっと厳しいんですけどね、って言ったら、向こうから言ってきました。4万で構いませんってね。だからですね、11月からか11月に佐賀県、後からかわかりませんが、ちょっと今祈ってるところですけど、2時間番組にしたいというふうに思ってますので、ぜひ皆さんですね、お祈りください。それで、2時間あればですね、皆さんのインタビューをゆっくりできます。今まではもうね、カットしたりとかいろいろしてたんですけども、これからゆっくりできますし、説教もゆっくり話せますので、なんか主の方がなんかこう、主の方が開いてきたんですね。これ、こっち側に行った時なんかで、ぐーっと開かれてきてますので、ちょっと今やとね、段階が変わってきてるってことをね、覚えてほしいと思います。じゃあ、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は、ですね、ダビデ王が神の箱を運び入れるときに、本当に喜び踊って、その神様の前で、もう本当に踊ったんですね。まあ、後でミカルが裸になったなんて言ってますが、まあ、裸になったっていうのも上着を脱いだってことなんでしょうけども、まあ、もう本当に喜び踊ったわけです。で、それに対してミカルが、まあ、後で、まあ、ちょっと皮肉を言ったりして、その結果、ミカルに子供ができなかったっていう話のところなんですけれども、今日ここからですね、少し学んでいきたいというふうに思っています。 で、6章で、ね、後半読んでいただきましたが、全体を見ていただきたいんですが、1節のところに、神の箱を、まあ、最初の箱に登ろうとしたわけですね。ダビデの町に。そしたらですね、神の箱っていうのは、神の臨在を意味します。ね、神の箱っていうのは、旧約で神の箱っていうのは、神の臨在。神がそこにおられるってことを意味します。神の箱を運ぶってことは、神様ご自身を、まあ、神様は、偏在の方なんですけども、ね、だけど神の箱を持ってくるとは、そこに神が住んでくださるってことなので、神がおられるって、神の臨在を見せたわけですね。で、神の箱を運び登ろうとしたんですが、ね、皆さんご存知のように、喜びね、溢れてこう持ってきたわけですね。新しい車に乗せて、ね、こうやったわけです。で、4節、5節見ると、ダビデとイサヤの殿下は歌を歌い、盾ごとことタンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らして、主の前で力の限り喜ばったと。本当に喜びながら、こう、神の箱を運んできたわけです。ところが、どうなったかというと、ナコンの内まで来たときに、こうね、こう、牛が、ひっくり返すようになった神の箱を。それで、ウダという人が、ね、これウダというのは名前です。ウダという人が、パッと押さえたわけですね。まあ、今の理由のことで言ったら、うだいことをしてしまったわけですね。ね、思ったらですね、ね、やっぱり年配の人はわからないですね。若い人がいっぱいいると、これ反応があるんですけど。うだいことしたわけですね。それで、これ何かっていうと、これ、ね、その結果ですね、これ恐ろしいですね。その瞬間、うだは神に打たれて、不敬の罪のために、その場で、打たれて、死んでしまうわけですね。で、私たちからしたらどうしたと思うかもしれません。これは民数記に書いてある。神の箱は神の臨在を見つめる。神ご自身を意味するんですね。神の臨在だから。ね。神がおられるってことだから。だから、愛に触れちゃいけないんです。触っちゃいけない。皆さん、今、新約って恵みですね。私たちは本当に死を賛美するとき臨在に触れますけれども、この十字架を通して、ね、なんか十字架がずれてますけど、十字架を通して私たちは完全に許されて、いつでもどんな時でも死の臨在に入っていける。で、殺されません。罪深い私たちが。どんな失敗をしても罪深かっても私たちは許されて入っていくわけですね。でも旧約の時、この神の箱が揺れたから思わずね、箱を押されてパッとこう去っただけなのに殺されちゃったんですね。やっぱすごい、旧約を本当に読んでいくとやっぱり新約の恵みの深さがわかりますよね。私はいつでも主の臨在がいるわけですからね。まあやったわけです。それで、まあ、ダビデはそういうことが起こったので、ね、この神の箱を自分のところに持ってくることを、まあ、恐れて、ね、死の箱を私のところに迎えすることができないって言って、オベデエドムってところにそれを回したわけです。そしたらね、10節、ダビデは死の箱を彼のところ、ダビデの町に移したくなかったので、ガデ人オベデエドムの家にそれを回したと。そしたら11節、こうして死の箱はガデ人オベデエドムの家に3回とどまった。3回と言ったわけですね。死はオベデエドムの彼の殿下を祝福されたと。神の箱が来たとき、神の臨在が来たので、3ヶ月間すごい祝福を受けたわけですね。で皆さんね、神の臨在があるときね、神の働きが起こるんです。で神の技の前に常にね、臨在が先行するんです。神の臨在が。覚えてください。でもっと言えば、その前に神の言葉が先行するんですけれども、神の臨在が先行するんですね。だから本当に神様がこう臨在するところっていうのは神の働きが起こります。これね、だから、でね、でこうエドベドムは神の箱があったということは神がこう臨在されたわけですから、すごい祝福された。それを見てダビデは、あんなに祝福されている、じゃあ神の箱を今度はダビデの町に持ってこようって言って、オベデエドムの家からダビデの町に持ってくるわけです。その時のことが今日のところですね。12節から、主が神の箱のことでオベデエドムと彼の家と彼に属する全てのものを祝福されたということがダビデ王に知らされた。そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町に運び上ったと。皆さん、神の臨在がある時祝福されるんです。どうすれば臨在が来るか知ってますか？後で詳しく言いますけれども、私たちが感謝と喜びを持って主を褒めたえるときね、イサヤの賛美に主は住まわれるって書いてある。イサヤってのは今は、ね、本当に大事にしたらです、間違いないですね。でも同時に十字架を信じた私たちは、ね、異邦人でしたけれども、十字架を通して私たちは神につなぎ合わされましたから、私たちも霊的イサヤですから、その私たちが本当に十字架を通して神様を見上げて喜び褒めたたえるとき、賛美するとき、神の臨在はそこに降りてくるんですね。皆さんが家で賛美するとき、職場で賛美するとき、学校で賛美するとき、ね、本当に神様を賛美するとき、そこに神の臨在が降りてくるんですね。で、臨在がある場所には神の祝福が現れてくるんです、ね。どうぞそれを覚えてください。まあ後でちょっと証しをしますけども、ね。で、ね、それで、ね、まあ、それを知って、そこでダビデは行って喜びを持って神の箱をエドベドムの家からダビデの町へ運び上った。喜びを持ってってね。あ、じゃあ今度はダビデの町へ持ってこようって喜びながらやったわけです。13、死の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生贄として捧げた。 超えた牛ですね。神様に、生贄として捧げた。六歩進んだ時にね。で、14節。ダビデは主の前で、ここです。力の限りを取った。ダビデは天野のエポデをまとっていたと。まあ、エポデは祭司があるんですけども、そのような働きもこの時やったんでしょう。とにかく、力の限り踊ったわけですね。で、面白いのは、主の前でって書いてある。実際的にはイスラエルのためにいっぱいいたと思いますけど、ダビデは誰よりも神の箱を通して神の臨在があるので、そこに神の前で、主の前で彼は誰よりも踊ったんです。実際にはイスラエルのためにいっぱいいたと思いますよ。だからイスラエルの人見てたでしょ。後でミカルも見てます。でも、ダビデは誰よりも、もちろん人々のことも見てたと思うけど、それ以上に、その神の箱を通して臨在される神ご自身、誠の神様を前に本当にいることを踊ったんですね。で、皆さん礼拝に来られてますね。で、もちろん礼拝で、こうして、こっちを見てますから、司会者の方が見えたり、賛美リーダーの方が見えたり、ね、まあ、説教しますが、私が見えたりします。ね。だけども、何していきたいと、私たちは、目には見えなくても、ここに本当に臨在しておられるキリストご自身、誠の神様をお願いしに来てるんですね。で、賛美するときに、誰が賛美リーダーであろうと、どのチームが賛美をしていようと、私たちは、目には見えなくても、ここに臨在して、私の生活に、私の体に、私の心に、霊に、実際に触れてくださる。その神様を礼拝してるんですね。で、その神の前に私たちは喜び踊り歌うんですね。それをする。これはすごく重要なことなんです。結構教会来ててもね、神様よりも人に会いに来てたり、これは悪いとは言いません。ね、人とも交わることはいいことでしょう。でも、中心は誠の神様の前に礼拝を捧げに来てる。誠の神様の前に神様を礼拝しに来てる。で、その上で、そのお互い礼拝にしてきた人同士が交わりをするのは素晴らしいことです。でも、中心はそっちなんです。で、これをね、どうぞ覚えてください。で、ダビデはそれをしてた。しかも、力の限りだから、まあ、後でミカルがね、ちょっと皮肉を言いますけれども、上着をまずも脱いで、汗かいたんでしょうかね。もう一生懸命、ね、もう一生懸命、もう、全身全霊を込めて礼拝したんですね。この前熊本のアスペクト行った時、広いでしょ。すごい、なんか135メートルあるそうですね。足から足までね。行った人はわかると思いますけど、すごい。だから100メートル競争できるわけですよね。すごい広い。で、そこでみんなで牧師たち上がってもらって、最後後半賛美したんですけどね。私もね、もう思いっきりこうね、歩きながら賛美したんです。ね、マイクの届く範囲で。ね、本当に心から入ったけど、やっぱり、ね、汗が出てきましたよね。そして本当にこう、ね、やりましたよね、神様前に。その時にものすごい喜びが来ましたし、やっぱり体力を使いますでもその後ね、その時は。で、この時も力の限り彼は踊ったわけです。主の前に、ね。そして、ダビデとイサヤの殿下は歓声を上げ、角笛を鳴らして、主の箱を運び上りました。喜んでった、ね。ところがですね、16節。主の箱はダビデの町に入ります。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしてる。まあ、跳ねたり踊ったりしてたんですね。まあ日本人はあんまりこういうの得意じゃありませんので、跳ねたり踊ったりする人は少ないですけれども、南西教会はね、いますけれども ね、 ね。でも、跳ねたり踊ったり、ね、するっていうのをね、やってたわけですね、ダビデはね。ダビデはしたんですね。そしたらですね、ミカルはどうしてやったら、心の中で彼を蔑んだって書いてあるんですね。蔑んだわけです。ね、で、まあ後で話しますが、そして、結局そうやって、まあね、その中をダビデは跳ねたり踊ったりしながら、ついに主の箱を運び上って、ちゃんとね、そのために用意した天幕の真ん中に場所に安置して、そして伝承の生贄と和解の生贄を捧げたわけです。そしてまず、この18節を見ると、ダビデは伝承の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、まず神に生贄を捧げて、今で言えば感謝と献身、伝承の生贄は献身、和解の生贄っていうのは、まあ、感謝の生贄って別になりますけれども、まあ、今で言えば献身と、それから、まあ、十字架と、それから十字架を通しての感謝ですね。を捧げたわけですね。で、万軍の主の皆によって民を祝福した。それをした後に、まず神様を捧げた後に、今度は民全員を王様なので祝福したわけです。まずその一切の国をね。そしてそれが終わった後に、19節を見ると、なんか和型のパンとか夏見菓子とか干しぶどうとかですね。それをみんなにあげたってことですね。よくあるじゃないですか。結婚式行っても引き出物が出てきたりとかね。なんか記念会の時に配ったりする。で、この時もね、ずっと終わった。そしてその後に自分の家に帰ったの。どうしよう。今度はまず民をやった後、今度は自分の家に帰って家族を祝福するためです。面白いですけどね、聖書を見るとね、民を祝福するんですけど、同時に自分の家族も祝福してるんです。で、ここも、それぞれが自分の家に帰ったのは、まず民として、神に選ばれた人は民族として祝福され、その後、自分の神が預かった家族のところに行って祝福してるんですね。だから皆さんね、教会に来て、まず神の家族として神の祝福を受けて、そして今度は自分の家、それぞれが与えてくださった この地上での神の家族が教会ですけど、実際の家族に関しても祝福をするわけですね。で、ここでね、書いてある。ところがですよ、20節。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ったと書いてある。せっかく家族を祝福するために戻ってきたのに、神の箱が来て、神の臨在が来て、祝福がそがれてきたから、その祝福を持って家族を祝福しようと思ったのに、サウルの娘ミカルがダビデを迎えてきたと。ね、奥さんだから迎えに来たわけです、せっかく。ね、迎えに来たんだけど、ね、せっかく祝福しようとしたのに、彼女は何と言ったか。イスラエルの王は、今日は本当に威厳がございましたねって、このねっていうのは、ございましたねってなくて、ございましたねっていうねですね。これは嫌味です。皮肉です。ね、ね。ね、同じねでもいろいろあるわけですね。ございましたねっていうねと、ございましたねっていうねとね。皮肉です、これは。ね。ごろつきが、恥ずかしくもなく裸になるように。ほら、実際に裸になったっても上着を脱いだってことなんでしょうけど、まあ、やっぱり嫌味だから大げさに言ってるわけですね。今日、あなたは自分の家来の恥ための目の前で裸におられになって。そうですね。これね、まあそうしたわけですね。で、まあ明らかに、ミカルというのはサウル、イスラエルの王様の娘でした。だから、まあプライドっていうかあったんでしょうね。で、そんなあの部下っていうかそのね、イスラエルの民の前でね、こんなこう踊ったり跳ねたりして、こう、しかも上着まで脱いでしまってね、そんなことするなんてね、なんかね、なんていうかその、なんていうか、まあ、うんといえば立場もわきまえないっていうか、なんかそんな恥ずかしいことしてっていうことだったんでしょうね。で、皆さんね、これ面白い決定的なことがあるんです。ミカルはね、神を見てない。神が見えてない。死が見えてないんです。だから、その民しか見えてない、人しか見えてないから、ダビデ王と人しか見えてないから、なんでみんなの前でそんな恥ずかしくして、あなた王様がもっと威厳を持って、ね、やったらいいのに、人しか見えてないんですよ。人しか。でも、ダビデがやったのはもちろん、みんなの前でもやったけども、その神の箱を持ってきて、神の臨在が、神がやってきてくださったから、その神様の前で、もう本当に自分のできる全てを持って、喜び踊ったわけです。で、私も礼拝するときに、ここは狭いからあんまりできませんよ。さっき言ったようにアスペクターなんか言ったとき、もう全身で寝てやりましたけれども、秋元牧師もね、あの人の私よりも永遠の25歳ですけども、実は11歳上なんですね。ね、ね、で、ね、夏目が昔好きだったっていうぐらいの結構ね、日本人男性って多分元々はクリスチャンになって神にしたわけか随分変わりましたけどね。ね、だからどっちかというとこう、踊ったりとかですね、こんなの好きじゃないそうです。で、本当にそうでした、昔から。ね。ところが、ある時から聖書見てたらね、面白いけど、こう、ゆするって捧げる。生贄はゆすって捧げてると。あ、だから、そうかと思って、こうやってね、こうやって礼拝されるでしょ。ね。だから、あと、ね、踊れって書いてあるからね、踊る時が来るから最近されませんけど、本当にね、なんかの時は踊、こうやられますよね。ポイントの時とかね。それ何かわかりますか？人じゃないんですよ。本当に神の前にしてるんですよ。先週か先生も話しましたよね。本当に、礼拝場所に行って困難になった時、みんなを集めて、もうひだまずいて必死になって神様を褒めたたえて、ね、やったわけですよね。今だったら踊られると思います。今だったらね。こうね。足りなかったら人の前にやってない。神の前にしてるんですよ。死の前にこれは。で、死が見えてない人から見たら、いい年して、ね。ね、いい年してになるでしょうし、ね。なんか、かっこ悪い。日本人なのに、とかね。ね。こうなるわけですよね。まあ、日本人だったら、例えば、そうでしょ？ね。まあ、ミュージカルとか、ね、舞台ならともかく。ね。で、それと同じことです。ミカルは言ったん。王様でしょ？ね、そんなって言ったん。なぜか、神が見えてないんです。人しか見えてないんです。はいね。で、人しか見えてない人の特徴はね、さっきの言葉に戻りますが、コロナで彼を下げすんだって。神の前にしている彼の姿を下げすんだ。神が喜ばれている姿を下げすんだ。そしてそのことを通して神が祝福を注がれる。神が祝福されることを、しかも自分だけじゃなくて民全体が祝福される。本当はミカルも、そのダビデがやった行為を通して、本当は祝福されるのに、下げすんだ。神を見てない人は高くなっちゃうんです。本当はミカルはこの時ね、家族を祝福して帰ってきたんだから、その本当に踊ったダビデを通して祝福がミカルにもうんと流れてね、心言葉で言えばこの後ミカルは子供がなかったってはっきり書いてますけども、子供がたくさん生まれた可能性がある。この言葉で言えば。それは祝福を意味してみますよ。別に、ね、今で言えば子供だけじゃなくて祝福ね、祝福が来るはずなんだ。でもね、彼は高かったんです。なんで高かったか。神が見えてない人は高くなるのです。死が見えないと高くなるんです。で、その結果、 彼女はせっかく祝福を受けれるはずなのに、だってミカエルってダビデのお嫁さんなんだから、奥さんなんだから祝福さんに決まってるじゃないですか。でダビデは祝福するために帰ってきたって書いてあるんだから、それをお迎えに来たんだから、本当に祝福が流れるはずだったのに祝福を受けれなかったんですよ、これ、ね、そしてですね、あのダビデは何て言ったか、ダビデはミカエルに言います。あなたの父よりもサウル王よりも、その前回よりもサウルの家よりも、むしろ私を選んで主の民イスラエルの君主になれた、その主の前なんだって。ほら、おめえですね、いや神様のその主の前なんだよって、ね、主が見えてないのかって、主の前なんだって。そしてもう一つ言ったのは、あの私はその主の前で喜び踊るのだ、ね、私はこれよりもっと癒しめられよう、あなたはね見下げるかもしれない、でももっと私は癒しめられる、それでいいんだ、私の目に癒しく見えても、ね、あなたの言うその橋ためたちに、私の目には癒しく見えるかもしれない、その橋ためたちが、ね、その自分の部下ですね、今流に言えば、ね、その、ね、民たちが。でも、その橋ためたちに、敬われたいって。で、敬われる鍵は何かってダビデは知ってた。本当に神の前に喜ばれること、神を喜ぶことが実は敬われることだってことを知ってたんですね。あのね、神様の民が、神の目を見失って、この地上的な価値観や、人の、特に日本人は強いですけど、人のつながりとか、人のね、あの世間体ってすごい気にするんですね、世の中の人って。ちょっと最近そういうことを実感することがいくつかあったんですけど、ちょっとテープに入ってからやめておきます。ちょっと具体的な話になりすぎるから、ね。と思って、ちょっと地域社会とかね、PTA とかにちょっと関わるようになってくると、世の中の人は世間体ってこんなに気にしてるんだって。世の中の人って世間体で生きてるんですねって、まあ具体的なこと言ってもいいですけど、ちょっとね分かっちゃうからやめておきますけども、ね、人の目で生きてるんですね。で、日本人はその縛りが強いんですね。まさか皆さん縛られてないでしょうね。自由になってください。それは神の働きを妨げますし、神様の中に生きる神の用意されている祝福をとどめます。で、ダビデは王様だったんですよ。でも彼は主の前に来て、そういう人たちに、ね、そういう本当に主のためにどうしておやめか知ってた。神の前に本当に喜んで生きること、神が喜ぶことすることは実は結果的に敬われることだと彼は知ってたんですね。そうですね。で、どうぞね。で、そして最後、今日の中心にいますが、サウルの娘ミカルには死ぬまで子供はなかったと。旧約です。ですから子供というのは祝福を意味します。ここでは明らかにそれを意図して書いてあります。子供がなかったというのは、これははっきり、そういう産めなかったという意味じゃなくて、神様が止められたということをこの文脈で明らかに意味していますね。なんで止められたかというと、高かったからです。主の前で喜び踊ったダビデのことを蔑み、はっきり神を見えないで言ったからですね。でもね、私たちが本当に主の前に喜び踊ることね、もちろん、ね、ある方は別に踊らなくてもね、礼拝本当に来るからね、やること、ね、別にみんな踊れとは言いません。でも、ある時は本当に踊ってください、ね、本当に。そして本当に心から皆さん、神様の前に、ね、喜んでほしいと思うんですね、主をね。で、それは主に喜ばれることだったってこと。で、実は臨在っていうのは、実は新約時代は、じゃあ今、この神の箱って何かというとね、十字架を通して私たちは神と交わりに入ります。十字架を通して神様に、だから本当に十字架の恵みに感謝して主を褒めたたえるときに臨在てくるんです。でですね、時間が少しありますがパッと話しますけれども、ジャック・ヨード牧師というのがやられたんですね。何度か話したことがあります。随分昔話してますけども、で、彼がもう今引退しました。引退したけど、牧師はしてますけれどもね、娘婿が、ね、チャーチョンデウェアの、ね、牧師をしてますけれども、で、彼がですね、若かった頃ですね、その教会に行ったんでね、今ものすごい成長してます。数万人になってますけれども、その教会行った時に、ね、面白いことで、何とめど重たかったんですよ。霊的に礼拝すると何とめど重たさを感じたって、ね、で、みんないい人たちなんだけれども何とめど重たさを感じたって、はっきり霊の圧迫を感じたってんです。で、彼はどうしたかというとね、賛美と礼拝をしたんです。で、礼拝でみんなにそのことを教えて、一緒に礼拝をして、その闇の力を戦ってもらった。で、水曜日にも集まるので水曜日にも戦ってもらった。それ以外の日に彼はどうしたかって言って、毎日教会に行ってね、で、向こうは、まあ、結構ね、最初の会でもね、200人か300人入る会ではあるんですけど、そこに行って彼はね、神様をね、礼拝したんですね。それはね、彼はイギリス系の人で背が高いんです。で、アメリカ人いっぱいいますけど、南系の、ね、イスパニック系とか、スペインとか、そういうイタリアとか、そっち系の人はね、情熱的なんです。これでこうね、明るいし、こうね、リズムなんです。 イギリス系の人ってのは、ね、どっちかというとね、ジェントルマンっていうかね、こう、無口でこういう感じなんですね。そういう感じなんですね。そう、いい悪いじゃなくて、タイプ的に。ところが彼はね、毎日日曜日に入ってて、教会行ってですね、一人でね、両手を上げて背が高いんですけど、で彼はデッドオンか思ってるんですよね。思いっきり実際の3秒その同時にね、神を褒めて叩いたんです。で、やってくれましたけどね、一回ね、どうやったかってね、あなたおめでとうございます、あなた素晴らしいって、あなた本当に素晴らしい、全能の神様とかね、癒しにしてありますかってね、もう本当に徹底して神様を歌うだけなんで、実際に声を上げて、そして時にはこう、手を叩いて、アレルヤーとか言ってですね、やったんです。人が見られたら気違いですよね。でも毎日毎日毎日毎日やって、水曜日にもやって、水曜日は教会の人とやって、日曜日の礼拝でやったんです。本当に実際の3秒その同時に神を褒めて叩いたの。ある土曜日、アメリカの教会ですね、土曜日の日から引いた入りに行ったそうですね、夕方に。早くそういう風になりたいですね。土曜日の日に引いたを前の晩に入れに行ったって夕方。ね、街道に。そして入れようと思ったら、入れる前に、張ってみたら入れる前に、こうね、もやがかかってるんですよ、礼拝の中に、街道の中に。えっと思って。彼はやっぱり冷静なんですね。あ、これは見間違いかもしれないと思って、一回外に出て、で、もう一遍外を確認して、また中に来たら、相変わらずあるんですって。で、静まって、もう一遍静かに見て、確かになる。その時に、ね、聖霊が語ってたんだ。あなたの思ってる通りであって。それはね、もやってのはね、雲を開けるでしょ。神の臨在を見せる。それは神の臨在を見せるって言われたの。で、面白いと言いました。そこで特別ひだまずいたわけでもね、はーって広げたわけでもない。でもそれを見ながら神様に、それはあなたの思ってる通りだって。臨在を意味する。で、聞かれた。私はここにこの後臨在するって言われたんですって。そして次の日の日曜日どうなってたんですか。いきなり2倍に礼拝の数が増えたんです。特別伝道したわけでも何か、今日みたいに何かコンサートがあったわけでもない。何にもなかったのに突然2倍に増えたんです。そしてでも彼は冷静だったんですね。突然2倍に増えたけどね、今日だけかなと思ったら、その日以来、礼拝は増え続けたんです。ずっと、今に至るまでです。何ですか？これ、実際起こったんですからね。これ、礼拝ですよね。本当に勝利した時に起こったんですね。あの礼拝。で、その話を昔、随分昔にした。まださ、今、福岡の牧師をしてます。のりこ牧師ね。のりこ牧師が、長崎に、前の前にいた頃、うんと昔にした。あ、いた頃じゃない、福岡にいた頃、長崎に来てる時に、福岡から長崎に来てる頃にしたん。のりこ牧師は当時、掃除会社の、キャリアウーマンでした。ね、キャリアウーマンって感じでしたよね。でやってたん。だからね、その話を聞いて彼女は自分のね、その掃除会社にね、独特の日があったそうですね。毎朝行ってですね、やったんですって、ここから30分前に行って。さすがにやっぱり、みんなが来ちゃうとね、職場だからそういうわけにいかないでしょ。人の迷惑になるからね。やったそうです、その職場で。なんかいっぱい、二つやったって、一つは霊の縛り。ね、この霊を縛るとかね。あるでしょ、いろんな、ね、ネタの霊とか、コマの霊とか、いろいろあるんです。それを縛って、その後、やったんですって、真似して。神様、感謝しますって。誰もいないから拍手して、ありがとうございますって、毎日30分。ずっとね、しばらく経ってやめられるんですけど、その間。で、その時すぐ何も起こらなかったんです。一人救われました。はっきり、明確にボアに救われました。ね、一人救われた、はっきりね。長崎まで来られて、ね、本当に救い受けられたんですね。明確に大変でした。でも、それ以外は起こらなかった、その時は。ただ、その後彼女は長崎に行き、イスラエル行って、戻ってきました、今回ね。この前、特別、行ったらね、特別賛美ってね、オフィスレディで終えるって言ったらね、4人の賛美チームがいるんですね。で、一人はピアノ弾くんですね。で、他の人は歌ったんですね。その頃の職場の人たちのチームですよね。今、身がついて、しっかり教会につながってるんですよ。いや、一時にパッと開いてないですよ。もうだいぶ経ってますよね。身が残ってるんです。しっかり救われて、教会につながって。だってその間、のりこさんいないでしょ？人でつながったんじゃありません。神につながったんですよね。私、やっぱり男性だからね、これ結果をすごく見るんですよ。本当に身がついたんですね。これ賛美と礼拝ですよね。で、すぐ救われた人は一人いました。で、その人は今、その福岡教会にいないんですけども、でも、その後救われた人たちはちゃんと繋がってるんですよね。あ、見事ですね。で、一人じゃない。複数繋がってるんですよね。で、明らかにね、賛美と礼拝ってね、神様の技が起こるんです。ですから、臨在が来るから。で、皆さん、皆さんの置かれてる家庭で、皆さんの置かれてる職場で、皆さんの置かれてる学校で、本当に主を礼拝しましょう。でもね、戦いがあるんですよ。言うのは簡単だけど。で、どうするか。まず、教会で礼拝をするんです。本当に神の前に。そして、そこで臨在の中で祝福をいただくんです。だって、そうでしょ、これ。まず、神の箱で、ね、イスラエルの民でしょ、旧約なんだから、これ、今では教会ですね。そこで祝福を受けた後、ダビデ王様だって、まず、民にやったんだから。 それからそれぞれ家に帰ったらダビデだけじゃない。みんな自分の家に帰って家族を祝福したって書いてある。だから日曜日教会に来て本当に神様を礼拝して、そこで神からの祝福と霊の力をいただいて、ある方は家庭に、ある方は職場に、ある方は学校に、それで使わせる場所に、そこで祝福の力をいただいて、祝福を流すために行く。で頑張らなくていい。師匠恋愛する。ね。で、あるね、中学生が言ってましたよ。ね。自分の行ってる中学校でね、なんかある時祈ってたら、神様がね、言ってましたね。本当にその子は中学校のリバイバルって思ったらね、祈った直後に目の前に虹が出たそうですね。その同じ日をこの前ね、あるところで見たって。ものすごく嬉しかった。それ礼拝してる時なんですよ。礼拝してる時見たって。で、すごく泣きながら歌唱してましたよね。で、聞きながらね、ああ、で、その子の学校にも神様働きをするなと思いますよね。で、賛美する時臨済来るんです。人じゃないんです。神様に向かって賛美するんです。本当に。で、今日皆さん、これでもお店があります。今日皆さん、なんて言葉を期待してます？朝の長崎教会のデボーション。東京の方も素晴らしかったね。十字架以外知らないことに決心しましたってコメントしてますけど、長崎のデボーション、またいでね、こういうことだった。伝なる忠なる将よ、よくやった。あなたは小さな忠だったら多くのことを任せようなんです。実はこの御言葉はね、白馬の賛美大会が終わった日の夜、長藤牧師が開いた御言葉だったの。ね。で、長藤牧師も、時々良いことをされます。言ってですね。いつもされますけども、何が言うとね、これ本当に語られたんです、私。私だけじゃなくて、長崎教会と結構語られた。私ははっきりね、個人じゃなくて、長崎教会の賛美に対する御言葉として、本当に語りを受けたんです。天なる中なる人もよくやったって。小さなことにしだったら、これから多くのことを任せようって、本当に語られたんです。そしてね、私今日この説教をするにはっきり示された。そしてね、もう今日はもう神様を前にそれこそしようと思ってた。そして朝のデボーションでね、伝なる中の話もよくやっただったんだ。私確信してるんです。これ長崎に、ね、賛美が返ってきます。人にあれじゃない、神の前に、本当に神が喜ばれる賛美。人々が祝福される賛美。何年間も病で痛んだ人が癒される。何年間も本当に心が痛んで苦しい人が癒される。そして本当に縛られた人が解放される。神の祝福が流れていく、神の臨済が解き放たれる賛美と礼拝が、今もありますよ。でももっと豊かに返っていく。で小さなことについてだったら大きなことを任せるとか、すごく大きなことをここね、賛美礼拝が来るんでしょうね。賛美の働きが。で、それは最後に臨済が来るとですね、それをね、すごく楽しみにしたいというふうに思います。で、その帰ってきた日に、タコさんも来たので嬉しいです。ね、で本当にそのことを思います。で、どうぞ皆さん、今でも皆さんは礼拝されてるんですが、もっと意識して、ダビデがしたように神様の前に賛美し礼拝してほしいと思うんですね。で期待して、そして、どうぞそれを知っている人たちを蔑んだ、それを知っている人たちを蔑んだ、ミカルのようにならないでください。ダビデはミカルを祝福しに帰ってきたんです。ダビデがこれいたんですよ。ダビデはミカルを祝福したかった。で神様もしたかった。でもミカルの方がそれを受け取れなかった。でそういうことにならないように、本当に私たちは本当に低くなって一緒になって神様を礼拝して祝福をあふれることを受けて逆に人々に流していただきましょう。神様に私を通して皆さんの置かれる場所でそして神の栄光を見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を賛美いたします。すいません、ふっと今来ますから、説教も終わったんですけれども、さっきのりこ牧師の証をしましたけれども、のりこ牧師はね、福岡の牧師、福岡自体はのりこ牧師が好きなんですけど、もう帰ってこざるを得なくなったんで、すごく落胆して落ち込んでられたんです。でもそののりこ牧師は何で励まされたかというとね、そのかつて職場だった仲間、今教会に集まって一緒に賛美するでしょ、その人たちが逆に今のりこ牧師を励ましてるんですよ。これ現実で一緒に賛美隊になって立ってるんですよ。それは彼女のものすごい大きな励ましになってるんですよ。見事ですね。神様ってな、見事大事だと思いますよね。これ本当の話なんですよ。で、私ね、すごい心配したんです。すごく痛んでたから。ね、ところが、この前行った時、一緒に本当に喜んで賛美しておりました。特別賛美出てきて。まだ名前はないんですとか言いながらですね、喜んでしておりました。神様って見事ですよね。いやね、それが神。だから本当に私が礼拝してる時に、主はね、見事な祝福と逆転を与えられますから。それと覚えてください。すいません。ちょっとなんかすごい話してきたので、お祈りします。本当にありがとうございます。ダビデが一旦神の箱をオベデドムのところに持っていきましたが、オベデドムがすごい祝福されるのを見て、神の箱を持ってきました。ダビデの町に。ですから私たちも神の臨在の中に入っていきたいと願っています。 どうぞ十字架を通して私たちが誠の神様を褒めたたえ、礼拝をし、ダビデのように喜びを踊り、私のできる本当にこれからの真実な喜びと礼拝を持って神様に喜び、本当に主の臨在と祝福が私たちの生活の中に、私を通して人々の生活の中に具体的に出てくるように、どうぞ導いていってくださるようにお願いいたします。そして共に神様の栄光を豊かに見ていきますように、体の癒し、心の癒し、人間関係の回復、奇跡、豊かに見せてください。すでにあちこちでそれを見始めてますが、もっともっともっと豊かにそれを見ていくことができるように、私たちが本当に誠の神様の前に礼拝を捧げていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のための祈りをしたいと思いますので、体が痛んでいたり病気がある方はそこに手を置いてください。今一緒に祈りたいというふうに思います。また自分はいいんだけど家族や友人でそういう病気を持っていたり問題を持っている方がいらっしゃったら、その方のことを思い浮かべながら、今神様がその方に触れてくださることを期待して祈りたいと思います。祈る前に短く悔い改めをしたいと思います。先ほど清算で悔い改めいたしましたけれども、もう一度短く悔い改めしたいと思います。ごくごく一部ですが、罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人が罪だと言っていますので、短く悔い改めをしたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのか。皆さん一人一人ですね、主に素直に大胆にためらわずに求めてください。自分のことでも家族のことでも友人のことでも。イエス様、今キリストさんと言います。手を置いているその場所、今浮かべているその友人や家族の方、またこの直面しているこの問題、一人一人が祈っているこのことに触れてください。一つではありません。自分の体、家族の体、そして経済の問題、またお仕事のこと、またこの今直面しているこの事柄、進路に関していろんなこと、そう一つ一つのことに主を手を置いてくださり、豊かなあなたの勝利と呼ばれてください。イエス・キリストによってめとる癒されよ、耳よ、喉よ、鼻よ、エス様ってめとる、なれなれなれ、気管支、肺、振動、呼吸器系、この呼吸器にある問題、イエス様ってめとる、完全に完全に癒されよ、縛っている病、そして悪霊の力を完全に断ち切る。糖尿病に関して触れてください。糖尿病を完全に癒してください。イエスによって糖尿病と死の霊の力、死の霊と糖尿病の力、今すぐにセッセッセッ。だから不眠の霊、イエスによって命ずる、この不眠の霊、不眠の霊をもたらしている悪霊を異なる霊、偶像水平から来て受けられた霊、自分はしたくないんだけれども、偶像のところにいらざるを得なくて、霊的なポケットには何がいます。偶像から受けている悪しき霊の力を、今完全に断ち切る。イエス様になって、偶像から来ている、こう、汚れた霊の力、体に対する圧迫、施策に対する否定的な思い、鬱の霊、イエス様に手めする。今すぐに、せっ鬱の結果、昼夜が逆転している人は家族にいます。この鬱の霊、昼夜逆転させてきている霊的な力を、その人の力で進んでいます。今、出ていけ出ていけ出ていけ出ていけ、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、私はあなたに信仰の賜物を与えています。ある方は、もっと神様にある告白を大胆にしなさい。私はあなたに信仰の賜物を与えています。あなたはキリストにあって、もっと大胆に、神が与える希望を語りなさい。自分に関して、自分の家族に関して、また示されたことに関して、人に関しても。あなたはそれを語っていくときに、確かに霊の手が許されるんですが、あなたが語っていくときに確かにそれはなっていきます。あなたはそれを語っていく使命があります。そしてそれをなっていくとき、あなたにすごい喜びが来るでしょう。もっと大胆に信仰の覚悟をなしていきなさいと言われます。またある方、癒しの賜物が与えています。あなたは手を置いて祈りなさい。恐れていただけません。あなたの手を通して私は多くの人々に癒しと奇跡を表したいと言われます。ありがとうございます。またあなたの祈りはすでに聞かれています。徹底して感謝しなさい。見える状況はまだ変わっていないんですが、主はあなたが祈り変えたことを感謝しますので感謝していきなさい。はっきりすでに癒された、治った幻が見えてきます。その中であなたはそれを宣言していきなさい。はっきりあなたは神の技を見ていくだろう。そして後の日にそれを持ってあなたは多くの人々の前で明かすようになるとおっしゃいます。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖なる親しき交わりが私たち人々と共に、一生と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。お伝えください。それではお知らせをお願いいたします。